こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
レバレッジ土地翻訳講座初の対談ということで、現在受講中の3名と卒業生1名を加えた4名で今回の対談をお送りしていきたいと思います。こんにちは。改めまして、マッシュアップワークスという名前でブログを運営しております。今回進行役を務めます大島です。よろしくお願いします。
お願いします。
ではですね、ただいま旬のですね、藪内さんにまず一言いただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
こんにちは、藪内です。講座卒業生です。ブログは特許翻訳職人道っていうブログを、講座受講中から、卒業してから書いていました。先月にヨーロッパのポーランドに到着して、今はこちらで仕事をしながら生活をしています。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。では次に新井さん、お願いいたします。
はい、はじめまして。歌う特許翻訳者ブログを書いています欧州在住の新井です。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。では最後に藤原さん、お願いします。
はい、こんにちは。千葉力なりのブログを書いております藤原です。今高校生と中学生の息子2人がいます。裏日本在住です。よろしくお願いします。
お願いします。最後にと言いましたが、最後に私の自己紹介を少しさせてください。
ごめんなさい。
では簡単に、2014年の1月より、知識ゼロから勉強を始めて、同年10月にトライアルに合格して、NHK 特許翻訳とゲーム翻訳メインで、営業しておりました。で、小学生の子供が一人おります。現在レバレッジ特許翻訳講座再受講中です。よろしくお願いします。
お願いします。
ではですね、たくさん聞いてみたいことがあるんですけれども、ですね、まず何からいきましょうかね。
ちょっとあれですかね、やっぱり旬な男の
藪内さん、
海外生活
あ、聞いてみたいですね。
ちょっと知りたいですね。
聞きたいですね。
今どのぐらい経ったんでしたっけ。
到着してから2週間ぐらい、15日、半月ぐらいですね。
半月、
はい。
どうですか、体調の方は。
すこぶるいいですね。
すこぶるいい。いいですね。すこぶるいい。
お疲れとかないですか？旅の疲れでそのまま新しい生活に入って。
それはなかったですね。はい。
旅慣れしてるから。
若いからか。いや、若いからです。若さ。違うと思いますよ。それは
ちょっと刺さった。
私たちと、新井さんちょっとなんか黙ってますけど、新井さんもですよね。
そうですね。
関係ないだろ。
そうか、私反応しなければよかったんだね。でもほら、藪内さんさ、日本にいる時は割とこう東京に行った後とか、なかなか、はい、体力の回復に時間がかかるみたいな形で、ブログに書かれてたんですけども、
はい、あれは多分
日本
なんか稀なケースですね。いや、あまり年に1回か2回ぐらい体調崩す気があるんですけど、多分たまたまその日本で東京行った時にこう超えてしまったというか、限界を多分です。
でもそれは仕事の しすぎで、で、いろいろな出かけたの
か。それもあると思いますね。精神的な疲れとか、緊張のしすぎで疲れたとか、あとは何ですかね。
いや、なんか海外の
方が緊張しそう。は
い、
いや、場所が変わるんじゃないですか。
あ、そうか。慣れてる人は、ね、あんまり。
とりあえず盗難に気をつけておいたら僕は大丈夫なんで、
あんまり疲れ
も止まらない、別々の緊張が、
そうですね、まあ、ぼったくられないのかなともちょっと思いますけど、もうなんかまあそのもう別にいいかなっていう、お金ぐらいもらえてもいいかなって。
お金ぐらい、
例えばメルマガでも書いてましたよね。
そうですね、多分、余裕じゃないですか。 そうですね、今はあんまり疲れはないですね。はい、
どうですか、日本の環境から、まあ、海外の環境に行って、まあ、仕事の進め方とか仕事の、うん、なんていうんですかね、環境整備というか、ね、う
ん、パソコンとかもスムーズに作動してますか、
はい、行きました、
うん、パソコン関係はそうですね、行きましたね。
パソコン持って行かれたんでしたっけ。
パソコン持ってきました、はい。
なんかその辺、あの海外からやっぱり受講されてる方も今現在もいらっしゃるようなので、多分その辺知りたい方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。あのどんな感じで実際にあのネットの環境とか何ですかね、プロバイダーとこう契約というか、そのサーバーの契約がうまくいかなかったりとかっていうようなことも相談されたことがあるんですけれど、そういうのって別に何もなかったですか。
僕はですね、もう知り合い、うん、自体に今の家を、家では部屋を借りていて、そのなんか多分その人がもともと持ってる部屋かなんかなんですよね。でインターネットも契約してやって、
あ、なるほど、ね、
その今その人が確かアメリカかどっかに行ってて、
あ、へ
ー、でその家あの空いてるから使っていいよみたいなことで、インターネットもつながってる、電気もつながってる、ガスも通ってるみたいな、水道も通ってる状態で来させてもらって、
あ、そうな、
自分がいる間は料金を自分が払うっていう、
うんうん、それ楽ですね。
でだから他の方法って海外生活されてる方のことはよくわからないというか、うん、ちょっと特例になるのかなと思います。
欧州在住の新井さんはその
、うん、あ、そうですね、なんか
うちですか、うちは、ま、ネット系は、まあ、家族も使ってるので、うん、まあ、割とその辺はうちの旦那さんが、うん、契約関係は、
あ、そっかそっか、
まあ、学生で、
そういうことか、
はい、ちょっとずるして、はい、
なるほどね、
その辺はちょっと旦那さんにやっていただきたい。
でそういうのあの強いご主人になど助かりますね。
まあ強くはないですけど、まあ、やってねって優しく頼めばでやってもらえるかな。
あ、そうなんですね。じゃああんまり海外の方もそういうネット環境としては変わらずに受講も仕事もできるっていうことですね。
とは思いますね。
あとは時間帯ですかね、はい、あの日本からこう、はい、打診が来る時間帯っていうのは割と午前中とかお昼早い時間が多いと思うんですけれども、そちらは何時ぐらいになるんですか。
僕の場合で言うと、ですね、取引先物がある、んですけど、一つからはその、なんですか、日本時間でいう午後ぐらいにメールが来ていて、うん、こっちのヨーロッパの時間で僕が朝起きてメールチェックすると、問い合わせのメールが来ていて、日本時間のいついつまでに返事くださいみたいな風にしてもらってます。
分かってくださって、
はい、
時間に猶予をくださってるってことですね。向こうの
計算して、そうですね、
はい、新井さんもそんな感じですかね、やっぱり同じような感じなん
か。そうですね、ちょっと長くなるかもしれないんですけど、うん、あの会社さんによってその打診の仕方も違うと思うんですよね、うん、ちゃんとその1人の方に1案件出すときもあれば、複数の方に一斉に出すときもあると思うんですよ。私はもうイストリー案件って呼んでるんですけど、イストリーゲーム案件でやっぱりそういうのだとどうしてもなかなか時差の関係で案件を取り逃すっていうこともやっぱりありましたね。
ありました
ね。ただそういう会社、
僕はそうですね、僕はあのに日本で、僕の話ですかね、僕もなんかその問い合わせのメールがあった時に、この、仕事の打診は、複数の訪問者の方にメールをしているので、早いうちに返事をお願いしますって言われた時は、なるべくざっと見てとりあえずやれる前提で返事して死ぬ気で対応するってことをしてましたね。最初の頃っていうか、
最初の頃ですよね。
そういう時期はありましたね。
あ、死ぬ気でいいですか。
私もそれ最初の頃です、
うん、やっぱ死ぬ気で対応、
いやいや、もうそれでも取り逃したので、うん、すっごく悔しくて、なんか
泣いた
悔しい。
あ、やっぱりでもそうなるよ
うん、初期の頃に受かった会社だったので、
うん、
で
特にか、
うん、
特にやっぱり実績、うん、もしたし、うん、でもやっぱり入ったそう受かったばっかりだとこういう扱いなのかなみたいな、ちょっとそういうふうに考えられちゃったりもして、
うんうんうん、あどうなのかな、それは多分一斉はみんな一斉ですよね、
おそらくそうと思われる、
本当に
そうなんです、
うん、力者はまた別かもしれないけど、会社と翻訳会社としてはもう少しでも早く担当して
さば、うん
ね、
きたいっていう、
見つけたいみたいな、特にこう納期が、ね、あまり長くない場合とかは、
ね、緊急案件とかと複数の方にみたいな話が日があることがありますね、
そうなんか最近でもないけど、ここもうかなり半年ぐらい前の緊急案件とかちょっとスルーしてみちゃったあんまりなく
あそれもありますそれもあります
でもそれあれですよね、その
複数の
人いろんな人にとあ、
まあ、
それは確かに僕もスルーしますね、
メールを見なくたまたま外出先で見たんで、ここでちょっと慌てて撮ってちょっと今死にたくないなと思って中でもそのスルーするようになったのは最近っていうかここ半年ぐらいかな、
そう
か、
もう私もそうですね、
できないですよね
ちょっと余裕を持ってそういう対応ができるようになったのは最近で、やっぱり最初の頃はもう
最初の頃は
もう達成したね、取るみたいな感じでやってた
でしたね、
なんかその
なんかそう考えるとそうですね、
安定稼働できるってちょっとね気持ち的にそんなスルー
そうですね、
スルーなんてできるんだ私
確かにそうですねそういえば
本当ですね、
割と矢口さんは自分のペースを持ってこう断ったりとかしてましたよね。
そうですかね、あまり自分の意識してないんです
けど、でもいや私もそういうイメージです、
うん、なんか冷静に自分でできる量はこのぐらいだから
調整して、
あでもそうですね、最近の仕事してて思いますけど、1日で大体自分の処理量は決まっていて、その複数の案件抱えていると、その1日で1つ目の案件と2つ目の案件を午前の午後でやったりもできるとは思うんですけど、そこまで集中力、いやそこまで集中力続かないんで、やめてます、
そう、私も複数案件持ってる時ってやっぱり1件終わってその次の2件目に入る、1日に2件って私できないんですよね、
あ僕は同時並行でやってますね、1件目を 50% までやってから次の別の案件を30とかやったり、
やったり、
なんかその価値の点がありません、なんか僕一つのことを続けるの苦手なんで、
意外だ
な、そう見えないけど、そう見えない、
意外だった
私ダメだ、なんか3件くらい持ってても絶対なんかこうチラチラ読むと2件目案件目通しちゃうとこれそっちに夢中になっちゃうんで、
それはでもありますね、
もちろん中身とワード数とこう計画を立てるのに、
そうですね、納期の関係が怖いです
けど、そうですね、
見てこういう計画で進めようみたいな形で見るけど、こう請求項とか見すぎるとあこれどういうことどういうこと調べ始めるともう本当にこう最初の案件が
そうですね、
そう全然戻れなくなっちゃうんで、もうとにかくスケジュールを決めてここまではもうこれだけをチェックしたらあとはスケジュール通りに1件目まず終わらせろみたいな感じでやってしまうかな。でもそうすると例えば3件目のことをふと考えると不安になったりとか、
そうなんです
よ、怖い
です ね、そうなんですよ、
何が隠れてるかね、わからない、
わかんないですよね、やってみないとみたいな、
2、3万ワードぐらいになってくるとやっぱその中間あたりに何が隠れてるかわからないから、
そうなん
ですよ、余裕でやっててまあ余裕ではやらないけど、そんだけ3件も重なった場合にはやっぱり余裕やらずにできるだけ前倒しにして突っかかえる場所があってもいいようにみたいな形でするけれども、その複数案件を1日のうちに 午前と午後に分けてとか、そういう器用さはまだないです。
なんか私の場合って、例えば特許翻訳とゲーム翻訳が被ったことが何回かあるんですよ、うん、なんでその場合だと結構楽で、楽って言ったらあれですけど、
あ、
午前中に特許翻訳やって、あと残りはゲーム翻訳でちょっとや、ゲーム翻訳やろうみたいなとかで、ちょっと息抜きじゃないんですけど、やっぱりジャンルが全然違うので、
違いますね。
うん、そうそう、なんかこう切り替えて
違うような気がするね。
そうそうそう、割と気分転換に、うん、なるなってたんですよね。なんか矢部内さん
的だね、
な感じで、うん、できてました。かぶってる、それがかぶってる時は、特許とゲーム翻訳がかぶってる時はそうでしたね。でもやっぱ特許翻訳 の案件の時はちょっとダメですね、同時にっていうのは。
確かにスタイルラインも違いますからね。
うん、全く、
それはちょっとやり
ますね。切り替えられない、かったりすると、まあ、結局チェックリスト使って調べるけど、うん、そうそうそう、やっぱり自然にこう打ち込んでっちゃってる時もある、
う
ん、
そうですね、
ありますね。
あ、最後に意見確認するんですけど、なんかメモリが汚れたりとか思うとちょっと嫌なんですよね、
う
ん、
あ、なるほど。
で、一個間違い見つけると、もう全部自分のこと疑っちゃうから。
あ、そうですね、そうですね。
もう、どれもダメなんじゃないかと思って、急に冷や汗かき始めてやっちゃうんで、やっぱり案件一件ずつかな。
そうですね、私も割とそうですね、うん、でもただレビューとか構成があるときは割と同時でもできるかなって感じですかね。午前中は翻訳して、午後はレビューみたいな。
質問いいですか？レビュー、はい、レビュー案件の場合は、翻訳も両方トラドス使います？
基本は全部ワードに落としてやってますね、私は。
あ、構成案件も、
構成もそれをまたトラドスに持っていく感じにしてます。
うん、
にしました。まあでもまだちょっとトラドスでレビューっていう時はちょっと今まだちょっと試行錯誤中というか、
うん、トラドス上で構成案件をした場合、例えば、
はい、
履歴の記録を残し忘れた時って後からつけることできるんですか？
どういうことですか？履歴を忘れた
時、設定の変更ですね。
構成履歴をつけ忘れてるのに気づいて、うん、
それはできないじゃないですか。
できない、
できなそうな気がしますけどね。
でもやってる時に気がつきますよね。あれ、
そう、色が変わったり、
変わってますよね。20
年とかして、で、
はいはいはい、
普通にこうやってやってって最初気づかなくって、うん、で、これ履歴ってついてるのと思って見た時につい
てなくて。でも私いつもやるときはレビューとして開くって、作業しますよね。そうすると、もう自動的に履歴が残るっていう感じになりますけど。
そういう設定に多分なってるんだよね。
で、私でもいじった覚えはないんですよね。
もうデフォルトで。
会社の方でやってるんですか？
うん。あ、パッケージ。
そうそう、デフォルトっていうか会社の方でもうなんかやってるのか。
そうそうそう。
いや、私一回なってなくて、で、普通になってるよなと思ってみたら、あれ、なんかこれそんな風にならないぞと思ってで、もう一回全部入れ直したんだけど、やっぱりメモリに残っちゃってたんで、完全にこうセカンドパソコンを持ってきて、
あ、もう一回確認ない
って結局今までの PC のところで、はいはい、プリントアウトして、その構成した場所とかもすぐ分かるようになってるから、別に手間としてはかからなかったんだけど、
うん、
そう、後からつける
って、うん、多分できないと思います。
で、ね、うん、できるようにしていただきました、トラドス、SD すいません、話が先に進めました。
いえいえ、
ああ、いい。
なんかちょっと話が全然変わってもいいですか？
はい、
ちょトラドスなんですけど、トラドス、
トラドス
私の質問なんですけど、なんか正規表現で私昨日やってたんですけど、半角の数字とかを一括で 全角にすることって できます？
それは一番得意なの新井さんじゃないですか。その
正規表現してるんですけど、やってるんですけどできないんですよね。
うん、トラドスの上ですか。
トラドスの普通の正規表現かワイルドカードで全部数字の半角は拾えるんですけど、置換ができないんですよね。
それなんかそういうのやらないんですよね。なんかその翻訳してる時に切れ間でいちいち全部半角書いたりするんで、う
ん、いや
それかはいはいはい、
それでやってると、でもトラドスってその数字のところは自動に 入るじゃないですか、半角で、
はいはいはいはい、
そこが面倒なんですよね、うん、自分が訳したところは自分で変えてメモリに入れてるんですけど、そこは全部書いたのが面倒くさいので
、うん、数字だけをってことですか。
数字だけ、
だけが、ね、まあ、半角に。
それもオートホットキーを使うしかないんじゃないですかね。僕はオートホットキー。なんですか？
なんかそれがいちいち面倒だなって思うんですよね。で、なんかしかも遅い時はあるじゃないですか。で、
はいはいはい、
下の
変化まで
ね。なんか、ピザーの時がありますね。僕は
そう、時間がかかって、もうなんで次のセグメント行かないのみたいな。
なんか、それがもうメモ記入の時に、私オートホットキーって反応しないんですよ。
たまにありますね。
そうです、うん、
だからひでまるに全部移して、ひでまるじゃないとサクッとなってくれるんで、うん、トラドスはトラドスでオートホットキーを使うときはそこまで苦労しないんですけど、メモ給のときはなんか、
そうそれなんかあったんですよね。テストしてるときに私もメモ給なんでなんないときがあるんだろうと思いながらそのまま放置してましたけど
ねえ
そうあるんですよ。なんかわかんない、あれ原因がちょっとまだ探ってないけど、
う
ん、
でも元のそれは仕様の問題だと思う。
やっぱそうなのかな、うん、
たまにコピペとかもうまくいかないので
。あ、そう、
ああ、そこそこ、
はい、それの多分、
うんうんうん、
例外だと。結局裏で半角を全角にしてそれをコピペであのセグメントに出してると思って、多分そこが綺麗に治ってくれない限り、ここを取っときも多分。
あ、そっかそっかそっかそっか。
機能しないんだ、うまく。
うん、じゃないかなって思ってるんですけど。
確かにそれありそうですね。
そうか、そういうことか。
うん。
それが作動してないってことなんだ。
なるほどね。
そう、一回ね、メモ球も一回あの閉じると、また反応してくれるように
あー失礼しますよね。
そうでも立ち上がるのがすごい早いからメモ級は、
うん、そうですね、一回落として、
はい、そうそう、ストレスなく、
うん、
まあまあ一回落としとこうかなぐらいな気持ちになるんですけどちょっと上からだけど
いやわかりましたそうですね、
はい、脱線しました、
脱線しました正規表現はわかりませんということですいません
マクロと正規表現はすいませんっていう、
あ、新井さんにお任せします
いやなんでできないんだろうと思ってもうすごい悔しいんですよね。
頑張ってください
、頑張って、
ちょっと頑張って
お願い、頑張ったわ教えて
教えてください、
教えてくれくれでお願いします、
教えてくれくれです。
いや、ちょっと不思議だなと思って
確かに確かになるほどね、解決しなかったということで
解決
しなかったということで、
はい、
そういうこともあるよと、
あ
るよと、
そうですね、じゃあ一つずつ やれということで、
は
い、
そうですね。